皆さんは教会に来られるようになったり、あるいは教会に来る前にイエス様の話を聞いて、聖書の言葉を聞くようになったと思いますが、好きな聖書の言葉ありますか？心に残る聖書の言葉、何か覚えている聖書の言葉ありますか？ぜひそれを大切にしていただきたいなと思います。私たちの心に入ってきた聖書の言葉、それと一緒にイエス様が私たちの心の中、存在の中に入ってきてくださって、私たちの存在を握ってくださった、そのことを本当に自分、本当に大切にしていただきたい。また自分自身で大切にしようと思う以上に、その時に入ってきた聖書の言葉があなたの人生における危機においてあなたを生かします。イエス様はエルサレム神殿が崩壊する、そしてその時に大きな苦しみが神の民に臨むということを言われましたけれども、でもそれはですね、イチジクの木やすべての木から芽がね、木の芽が出てくるようなものなんだというふうにおっしゃってるんです。こういうふうにおっしゃってる。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見てすでに夏が近いことがおのずからわかります。同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。これ不思議な言葉だと思います。木の芽が出るとですね、その後に木が新緑で覆われるようになりますよね。でそこに木の命の輝きを見るような、そういう新緑で木が本当に覆われる。で命は必ず芽吹き盛んになるということをイエス様はここでおっしゃっているわけですが、今ここでイエス様がこの直前まで、あるいはこの中で語っておられるのはエルサレム神殿の崩壊なんですね。そしてローマによってエルサレム神殿が崩壊するさせられる。そうするとその時に戦い、やはり戦いによって多くの人たちが非常な苦しみの中に陥るということをおっしゃっているわけなんだけども、でもそれは木の芽が出るようなことなんだっておっしゃってる。普通だったらね、こうエルサレム神殿が崩壊して神の民が散らされる、中には殺される者たちもいる、そういう中で木の葉が落ちたらやがて冬が来るのがやがて冬が来るでしょうっていうふうにね、そういうふうにこれから悪い時代が来るよっていうふうに言うのが普通かと思うんですが、逆なんですね。木の芽が出るようなものだとおっしゃる。エルサレム神殿の破壊と終末の予告というのは、呪いと私たちの存在の滅亡の予告ではないんです。むしろ逆で、新しい命がやってくるよということをおっしゃっているわけです。そしてそれはイエス様自身が十字架に向かっていく、それは十字架は復活の予兆である、十字架こそ新しい命の先駆けなんだということをイエス様はおっしゃっている。だから先週も申し上げた通り、イエス様はエルサレム神殿の崩壊とイエス様自身の十字架、そしてイエス様の復活とエルサレムの再興ということをこう鏡のように見ながら語ってらっしゃる。だからそこにイエス様の希望があるわけです。 今申した通り、エルサレム神殿の崩壊とそれに続く苦難の時というのは、この世が命を失う印なのではなく、またあなたが命を失う印なのではなくて、この枯れたような悪魔に支配されたようにされているように見えるこの世の中に命があること、その印なんだ、その命の芽吹きなんだよ、この命、神の命は必ず盛んになる、神の支配がこの世に満ちるようになるとイエス様はおっしゃってる。人生苦しいことありますね。だけどそれはこれから悪くなっていくよっていうことじゃなくてね、 あなたに滅びが望むよということではなくて、この苦しみこそ命の芽吹きの時なんだ、復活する時がやってくるんだということをイエス様はおっしゃってる。そのことをね、希望を持ってイエス様の言葉に耳を傾けていきたいなと思います。誠にあなた方に言います、すべてのことが起こるまでこの時代が過ぎ去ることは決してありません。 天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。苦難の後に神の統治がやってくるっておっしゃってるんですね。それまではね、苦難の後に神の支配、神の国がやってくるんだけども、それまではこの時代、この世代が過ぎ去ることはないっておっしゃってる。で、つまりこの時代っていうのは、英語で言ったらジェネレーションですから、この世代が過ぎ去ることはないという意味です。つまりあなた方は神の支配をね、目撃するようになるんだというふうにおっしゃってる。だから恐れるな、安心しなさいと。ここで天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることはありませんと訳されてますが、この消え去ると訳されている言葉は、この時代が過ぎ去ることは決してありませんと言われている、この過ぎ去るという言葉とギリシャ語は同じ言葉が使われています。つまりここで天地は過ぎ去っていく、しかし私の言葉は決して過ぎ去ることはないということです。過ぎ去るってどういうことですか？今日はここにあって明日はなくなってるっていうのが過ぎ去るでしょう。だから そういうことはないんだ。でも皆さんどうですかね、天と地は過ぎ去っていく、まあ地が過ぎ去っていくっていうのはあり得るかもしれないというのは、私たち東日本大震災を経験したときに強く感じたことでありますけど、天が過ぎ去るって聞いてどう思います？死んだら天国に行くって思ってる人は困るんじゃないですか？死んだら天国に行くと思ってそれに希望を託していたら困るんじゃないですか？天過ぎ去っていっちゃうんですよ。だからね、聖書が言う天というのは日本人とか、日本人だけではありませんけども、一般に天国と言われているものとは全然違うものなんだっていうことを理解しておかなければいけないんですね。で、天っていうのは霊的な戦いの場でもあるんです。で、天も地も究極的な安住の場ではない。地だけでなく天も不動ではない。不動のものは、仮にそれが天であってもあなたに真の平安を与えないと聖書は言うのです。で、このことがはっきりと書かれている聖書の箇所がある、ルカの福音書の10章17節に、さて72人、これは72人の弟子たち、悪霊を制し病を癒し権威を72人の弟子たちに与えてイエス様をお使いになりましたけれども、彼らが喜びにあふれて帰ってきたときにイエス様が語られた言葉です。さて72人が喜んで帰ってきていった、主よ、 あなたの皆を用いるとじゃない、あなたの皆の中ではですね、悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見たとおっしゃるでしょう。だからこれは天、日本人が天国という言葉でイメージする天ではないんですよ。だって日本人がイメージする天国って悪魔がいるはずがないじゃないですか、ね、だからそういうものではない。天においても霊の戦いがあるってイエス様もおっしゃってるわけです。そして黙示録の中に、黙示録の中では、さて天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜、これは悪魔ですが、竜と戦った。竜とその使いたちも戦ったが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされたと言って、この地にいろんな戦いがあったり不幸があったりするのは、天において悪魔が悪さをしているからなんだっていう、そういう思想があるんですね、聖書の中に。だからその天はその戦いの場と戦いの場である。だからその戦いの場である天も過ぎ去っていく、なくなって、終わりの日には新しい天、新しい地が作られると言われるのは、そういう戦いの場である天というものはなくなるんだ。そしてその時には天と地が一つになるということを、おっしゃって、それが聖書の考えなんですね。だから天地は過ぎ去っていくっていうのは、そういう意味なんです。だって死んで天国行けば大丈夫って、そういう話じゃないんですよ。そうじゃなくて、じゃあイエス様を信じた者たちは肉体脱ぎ捨てて神様のところに帰った時にどうなるか、それは天国で安住するんじゃなくて、霊的な存在として主の使いとして働くんだということなんですね。だからイエス様おっしゃってるんです。アブラハム、イサク、ヤコブの神、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神だ、イエス様はおっしゃった。それはイエス様がアブラハムの霊、イサクの霊、ヤコブの霊を生きた者として体験しておられたという証拠であります。誠にあなた方に言います、すべてのことが起こるまで、これ先ほど引用した聖書の言葉、この時代、が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。だからここの消え去るも過ぎ去ることはない、私の言葉は決して過ぎ去ることはない、言葉どうですか皆さん。私の言葉聞いてもすぐ1時間後ぐらいには忘れるんじゃないですかね。うちの子供はそうですよ。私の言葉を聞いても5分後ぐらいにはもう忘れてると思います。人間の言葉は過ぎ去っていく、右から入って左にこう抜けていく、そういったようなものです。皆さん、過ぎ去るの範囲語は反対の意味の言葉は何ですかね。過ぎ去るの範囲語、もう大学だったら、はい君とかってあってますけど、とどまるですよね。正解。とどまるですね。過ぎ去るの範囲語はとどまる。私の言葉は永遠にとどまるという意味なんですけど、どこにとどまるんですか。天地が過ぎ去った後、虚空にとどまるんですか。どこにとどまるんですか。私たちの存在の中にとどまるんです。ですか。私たちの存在の中にとどまる。 ヨハネの福音書15章7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば叶えられる。私たちの存在がイエス様がとどまる、イエス様の言葉がとどまる場所となる。で、永遠にとどまるんですよ。永遠にとどまる。この言葉の意味を少し深く考えていただきたいと思います。時間をとって。イエス様の言葉が私たちの存在に永遠にとどまる。私たちは過ぎ去っていくんですか？そしたら。私たちは過ぎ去るんですか？永遠なるイエス様の言葉が私たちにとどまるとおっしゃるのであれば、私たちは過ぎ去らないんですよ。私たちは過ぎ去らないものと変えられるということです。これこそが永遠の命が与えられるということなんです。キリストの言葉が私たちの存在にとどまってくださる、永遠なる方の言葉が私たちの存在の中にとどまる、その時に私たちは過ぎ去らないものと変えられるんだ。ルカの福音書に戻ると、あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に臨むことにならないようによく気をつけなさい。その日は全地の表に住むすべての人に突然臨むのです。しかしあなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされるというのはどういうことかというと、私たちの目とか思いがこの世のことに釘付けになっている状態ですね。私今大学の中で2つの部署の長をさせられていて、もうなんで今こんな時期にこんなことが起きるかなっていうようなことがいくつも起こって、もう毎日それについてのメールがもうどんどん来るし、こちらも返さなければいけないという状況があってですね、いつもそれが頭の中にあるんですね。頭の中で回ってるんですね。そして昨日は私の父の納骨、今年の1月の12日だったっけな、覚えてない、父が亡くなった日をちゃんと覚えてないんですけど、12日だったかな、12日に父が、主のもとに帰ったんですが、しばらく私自身が、コロナの後調子が悪かったことがあったり、あるいは教文館で命の夏のフェスティバルをやったこともあって、もうずっと納骨が先延ばしになっていたんですね。でやっと、昨日白山キリスト教会のお墓に納骨させて納骨していただく、そういう日だったんですが、朝5時に起きて行って、で帰ってきた時にはもうヘロヘロになっててですね、で礼拝のね準備をしようとしても、その大学の関係のメールもずっと来るから、読まないわけにいかない、読まなきゃよかったんですよ本当はね読まなきゃよかったんだけど、それ、読んじゃったってこともあったりで、いろんなことが頭の中でこうぐるぐるぐるぐる回ってですね、もう全然こう聖書の言葉に向き合えないというか、見てるんですよ、一生懸命考えてるんだけども、こう心が動かない、まさに自分の思いがこのようなことに釘付けになっている状態だなというふうに思いました。でところがね、でもちょうど その時はもうまだ5時半で、夕食にはちょっと早かったんですけど、もう早く夕食にしようしてさっさと寝ようかみたいなふうに、早く寝て早く起きればいいかなとかって思ってたんですが、夕食の時にいつも私たち、366日を音声の、シオンさんがね、BGM 吹いてくださっているその音声を聞きながらそれを読んで、そしてお祈りをしてるんですが、昨日はこれにちょうどいい、私自身に対してちょうどいい場所だったんですね。で、どういうとこだったかというと、心を満たす言葉、思い浮かべる情景というものだったんですが、主イエスは弟子たちを無線徒歩伝道に使わされたとき、目標の町に入るまで人に挨拶するなと命じておられる。一つの町に入り、受け入れてくれる家に泊まり、悪霊を追い出し、病気を癒す。そしてその道の途中では人と口を聞くなというのである。人と口を聞かず、彼らは誰の声を聞いていたのか。きっと弟子たちは主イエスが悪霊を追い出す時に使っておられた言葉、病人の癒しの時の言葉、福音を語られる言葉を心の中で繰り返し、その時の情景を目に思い浮かべながら歩いていたに違いない。自分も同じように悪霊を追い出し、病人を癒し、福音を語る姿を思い浮かべながら、多くの情報が洪水のように押し寄せてくる毎日、恐れと不安が社会を覆い、私たち一人一人の心を満たしている今、私たちが心に繰り返す言葉は何か、私たちが心に思い浮かべる情景は何か。主イエスはお命じになった。神の国が近づいたと言えと、悪霊を追い出し病人を癒せと、今こそ私たちの心が主イエスの言葉で満たされるように、主イエスの技が私たちの技となるように、その情景を思い浮かべよう。そして祈ろう。主よ、こうしてください、これをなさせてくださいと。神の国はここから始まる。財布も袋も持たず、履物も履かずに行きなさい。道で誰にも挨拶してはいけません。ルカの福音書9章4節で、これを聞きながら読んだときに、思い煩いが全部消えてなくなった。本当に不思議でした。主の言葉が満たしてくださった。私たちね、自分の力でその世の煩いであるとか思い煩い、放蕩や深酒はね、やめようと思ってやめられる部分あると思いますけど、やめなきゃいけないわけですけど自分の意思でね。だけど生活の思い煩いっていうのは、やめようと思ってやめられないじゃないですか、自分の意思で。そういう時に何がそれを解決してくれるか。イエス様はね、しかしあなた方は必ず起こる、これらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈っていいよとおっしゃったんだけども、ペテロとヤコブとヨハネはイエス様がゲッセマネで血の汗を滴らせて十字架前に祈ってらっしゃるときに、目を覚まして祈ってることはできなかったんですね。彼らもね、もう寝ちゃったんですね。でイエス様に、お前たちは寝てるのか、目を、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていろとかって言われて、またすぐ寝ちゃってっていうことがあった。でまさにイエス様の逮捕は、彼らがもう眠り込んでる時に起きてしまったわけなんです。だけどその目を覚まして祈ることは、私たちの肉の思いや肉の力では行い得ないですね。でもそもそも何を祈ったらいいかわからないじゃないですか。僕ね、思うんですけど、ペトロもヨハネも 目を覚まして祈っていなさいって言われて、何を祈ったらいいか分からなかったんじゃないかと思うんですよね。その時イエス様は逮捕、そういう逮捕されるかどうかも分からない、何を祈ったらいいか分からない、そういう状態だったんじゃないかと思うんです。じゃあそもそも目を覚まして祈るっていうのはどういうことなんですかね。私が若い時にいたグループはよく徹夜練習会とかってやってましたよ。徹夜練習会すればいいんですか。だけど私は若い時から、もう小学校の時から徹夜練習会何度も何度も出ました。多分何十回も出てると思いますけれども、徹夜練習会に出たけれども、本当に自分の心が開かれてイエス様と結びつくことはなかったと思います。それこそ声枯れるまで祈ってました。声枯れるまで祈ってましたけれども、自分の祈りがこう虚しく響く自分の声を打ち消すようにさらに大きな声で祈るみたいな、そういう状態だったと思います。だけど私は信仰を失って、そして病気になって、絶望していた時にアーサーさんが私を神様のところに引き戻してくれて、そして水上の聖会、水上で行われた聖会で高橋恒夫先生が私の上に手を置いて祈って、一言祈ってくださった。天のお父様、この兄弟をその名前のように導いてくださいと祈ってくださった時に、私は聖霊を受けました。その時以来、大声出さなくても徹夜で祈らなくても、天のお父様と一言呼びかければ答えてくださる方を知るようになったんです。その時に私の内側から出てきた、与えられた言葉、聖書の言葉、神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるという言葉でした。これが私の人生、私の存在をすっかり変えた言葉であった。いろいろ苦しい時、祈りの言葉が出てこない時、この言葉が思い出せばね、そこがまた窓となって扉となって、イエス様の命が注がれてくる。これがイエス様の言葉がとどまっているという状態なんですね。これがイエス様の言葉がとどまっているという状態なんです。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば叶えられます。これはキリストの御思いが私たちの思いとなり、キリストの祈りが私たちの祈りとなるということです。キリストの祈りが私たちの祈りになるから、何でも欲しいものを求めようということなんですね。それは実現する。コロサイ人への手紙の中にこのような言葉があります。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人となりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。どうぞ皆さんね、思い出していただきたい。イエス様に出会ったとき、また、そうですね、イエス様に出会ったときに、きっと皆さんの心の中に入ってきた聖書の言葉があったと思うんですね。あったと思います。それ今ちょっとね、 時間とって思い出して、何だったかなっていう人もいるかもしれないんです。ちょっと時間とって思い出していただきたいと思うんですね。どうですか、思い出せますか、すぐに。すぐに思い出せますか。どうぞそれをね、心の中で何度も何度もちょっと言ってみてください。そして心の中だけじゃなくて口に出して、そして一日に何度も何度もそれをね、言っていただきたいと思います。あなたの心の中に植え付けられている聖書の言葉を思い出しましょう。それを口に出して何度も言いましょう。そうすると祈り、そこからね、そこが窓になってね、祈りの言葉が出てくるようになるんですね。イエス様の祈りが私たちの祈りとなっていく。聖霊が祈りを与えてくださる。その時にそれをもう勇気を持って祈っていけばいいのです。主はあなたの祈りを通してご自身の技を行おうとしておられます。どうぞ皆さん、イエス様に出会った時に心の中に入ってきた聖書の言葉、それ少し小さい声でいいので何度か繰り返して言ってご覧になりませんか。私も、言います。皆さんもぜひ少し時間とって言ってみてください。神の子イエスの血は全ての罪より我らを清める。神の子イエスの血は全ての罪から我らを清める。神の子イエスの血は全ての罪から我らを清める。天のお父様、私たち一人一人に特別なあなたの言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちはこの世と共に過ぎ去っていくものであったのに、あなたは永遠の言葉を私たちに聞かせ、私たちの中に留まってくださいました。過ぎ去っていくものだったのに、過ぎ去らないあなたの言葉が私たちの中にとどまってくださったこと、私たちを過ぎ去っていかないものとして新しく作ってくださったことを感謝いたします。人生の苦難に陥るとき、あなたが与えてくださった言葉を思い出すことができるように助けてください。あなたご自身がさらに強くご臨在くださいますようにお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。